ほんでなんか、脳美学の人に聞いたことがあるの、うん、俺全然誘われないんですよねって、誰からもとか言って言ったら、いや、のぶみさんは誘いづらいですよってみんなが言われたもん。
みんなが言われた。
でも、のぶみさんそれはちょっと寂しいんですか、
うん、でもね、いざ誘われるじゃんか、誘われるじゃんか、そうすると絵本買ったから。
絶対寂しいのに、寂しいのに断るって一番タッチが悪いですよね。
一人でいたいんだけど、たまには構ってほしいんだよね。
翡翠小太郎
のぶみラブ&ナチュラル。絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日も今回も聞き手は久末冴子さん、歌手と画家、はい、イラストレーター、
はい、久末冴子です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。この前、滝本洋平さんね、なぜジョブで一緒に書いた洋平さん、すごい毎回聞いてくれてるそうなんですよ、うん、で、ひつじさんがお菓子をもぐもぐ食べてるのが毎回聞こえてきますよっていう、お声をいただきましたね。
いいお声だね。
必ず反応してくれますよね。
必ず反応、ね、毎回聞いてくれてるそうなんで。で、そもそも洋平さんが僕をのぶみさんに紹介してくれたんですよ。
そうです
ね。うん。にもかかわらず、僕は置いてけばおりで、のぶみさんと二人でラジオ番組とかやっちゃって、僕はすごい寂しい思いをしたって、洋平さんは、なぜジョブの出版記念パーティーの講演でそう言ってましたね。
いや、もっと言うと、本田光一さんという人もいるんだよね。本田光一さんの家で会ったんだよね。
そうそうです。
じゃあ、だけど、なんかしんないけど、翡翠さんと俺が仲良くなっちゃって、相性だな。
もうそれ何年ぐらい前の
話？いや、結構前だ
よ。5年、5年ぐらい前かな。
翡翠さんとキングコングの西野さんは、もうずっと定期的に会ってるからね、もう。
で、その時、どんな二人で話をしたんですかって、洋平さんと僕と野々文さんね。で、光一さんもいるし、どんな話をしたんですかって、読者さんから聞かれて、いや、みんなで野々文さんの話を聞いてましたって。
いや、あの時ね、金持ちだなーっていう話をしてたよね。
あ、光一さん、光一さん、ね。
そこのすげえ金持ちの家だったから。
光一さんね。
金持ちだったなって言って、ほんで本田光一さんの奥さんっつったら、奥さんはその人じゃないんだっけ、はい、
前の彼女です、ね、
前の彼女が、はい、いちごの農家さんの人で、いちごの食べ方について光一さんから聞いたよね、確か、
よく覚えてますね、
うん、覚えてる、うん、
全然。
で、なんかすごい、なんかこの港みたいなとこ見えるんですよ、
うん、横浜のベイブリッジがバーンと見えるんですよ。
すごい、いいと
思う。夜景がすごいんですよ。夜景がもう東京タワーから見るような夜景が自宅で。
で、その時、翡翠さんに会いたかったんですよ、俺は。で、翡翠さんに会いたくって、谷本さんに行ったんですよ。そしたら、本田さんのとこに行くよって言って、俺本田さんも知ってるよって言って、で、本田さん家に行こうっていうことになって、翡翠さんと会ったんですけど、翡翠さんは、本の方がいいんだよ。
そうきた。
翡翠さんは、俺、会って気がついたんだけど、
もう最初から
聞い
て
た。本書くじゃん。書くじゃんか。本に書いたら忘れちゃうの。だから、本ではすごい知識が詰まってるじゃん。だから、翡翠さんって、書いたら忘れちゃうんだよね。だからね、これ会う人はね、翡翠さんは、本が翡翠さんだよ。ほんで、翡翠さんに、あ、こういう風に書いたってすごいですよねって話をしたんですよ。そしたら、翡翠さんも完全に忘れてるんだよ。で、なんだったら俺が、いや、なんかこういう話を読んでさ、つって、そんな話あるんですかって言って、よく考えたら翡翠さんの本から読んだ話だったりするくらい覚えてないんだよ、この人は。
そうそう、たまにあって、あるコラボ公演した時に、相棒がすごい話したんですよ。で、 すごいいい話って、いや、いい話しますねって言って、そしたら読者さんが来てくれて、ひすいさん、あの話、だいぶ前にひすいさんが本で書いてありますよ。多分あの人、ひすいさんの本読んで言った話、言ってますよって言って。
いや、そうだよね。多分その人も、俺の本読んでくれたんですねとか、そういうような広がりで言ったのかもしれないけど、それ、全然スルーなんだもんね。
それ忘れちゃうんですか？
うん。
いや、忘れてるつもりはないんですけど、忘れちゃってるんでしょうね。
全然ですよね。もうね、だから、本当に、本と同じような人っていう感じでは、全くは俺は思わないね。しすいさんに関しては。
なんか、その分、忘れた分、すごいいっぱい知識をまた入れてる感じなんでしょうね。うん、
その都度その目的のやつを入れてますね。次書いてるやつを入れてて。
そうそう。次考えてるやつを、なんか、仕入れようとしてるんですよ。だから、何か会話してても、こうやって、書いてたり、
よく書いてますね。
うん、そう。だから、なんか、仕入れようとしてるよね。仕入れようとは頑張ってるなって、いつでもメモしてるもん。だから、それがそうなんだなって思ったけど。
探求して、表現して忘れてっていうサイクルですね。
そうなん
だ。でもね、僕は探求が好きなので、改めて気づきましたね。探求が
好き。僕も探求好きですね。探求好き。やっぱり。
探求が好きですね。
僕もママ、お母さんと子供についてすごい調べて本書いてるから、今回初めて、読者さんにアンケート取ったんですよ。で、やっぱ一番気になることは何って言ったら怒るっていうことだったので。
そう、お母さんって結構すぐ怒るもんね。
毎日怒るって言ってんだって。
うん、いや、怒るよね、お母さん。
怒る。で、なんで怒るんですかって聞いたら、
うん、
一番上は、やっぱ危ない、危険とか、横断歩道、そのままバーって渡っちゃったとか、
うん、
そういうことに死ぬじゃん、それ、うん、っていうことはものすごい怒るって。
うん
で、二番目が、普通に、世の中に出てったらなんか言われるようなこと。で、怒るって言って。で、三番目は、なんか虫の居所が悪かったっていう。なんかムカついた。でも、怒らせるっていうのは、すごいいいテーマだと思って、今年のようやく目玉ができて、怒らせるくんっていうやつにして、すっごい腹立つことばっかりやる子なんですよ。でも怒らせるくんって書いてるから、なんか怒らせるっていうモードで見るから、そう腹立ちすぎて笑えるんですよね。最後も、僕怒られない子供だったから、結局怒らない方がいいのか怒らせた方がいいのかって、怒らないままの方がいいままなのか、怒るままの方がいいままなのかって思った時に、やっぱ怒るままの方がいいですね。なんか怒るままの方が強い愛な気がしてて、だって怒るってことはあなたのこと大好きすぎて気になっちゃって、もうなんつうの、もう気になっちゃってどうしようもなさすぎて、もう口出したくてたまらなくなっちゃうっていうことなんですよね。で、自分よりうまく活かしたいと思うから必死になっちゃうんだよね。それが起こるっていうことなんじゃないかなと思って。来週だから発表するんだ、それを。
のぶみ学で。
のぶみ学で。
のぶみさん、一回またのぶみ学やめるっていうのはどういう心境なんですか？
なんかこの前気がついたんだけど、ここのぶみ学に来る人、俺の作品見すぎてるなと思ったね。まあや書店の反応が分かんなくなってくるから、別の地方でやろうかなっていうのは思ってます
ね。大阪とかでやった
ら、いや大阪とか九州とか四国一回も呼ばれたことないですよ僕。これ僕多分四国って僕の作品ないと思うんだよね。これなんか絶対一回も呼ばれたことないもん。だってこんなにもう18年ですよ。18年やって、呼ばれないと、もう四国に俺の作品
ない。大阪でやったらいいかもしれないですね。
大阪でやるといいんじゃない
ですか。大阪で、まあ、やる、
うん。
なんか、この人たち知りすぎてる、俺のことと思って。ほんで、俺も見たら、この人たちのことみんな知ってると思ったから。
まあ、固定のファンの方が来るように、やっぱりだんだんなってきてるので、
赤いフィートも来るんだけどね。
うん
ちゃんとのぶみさんがよく知ってるっていうところがまたすごいよね。知ろうとしてるからね。Facebook から見ちゃうからね。さすが。
知ろうとするから、だからもう本当によく知ってるんだよね。
素晴らしいことじゃないですか。
うん、
コメントもすごいですもんね、Facebook の。皆さん、こう、ちゃんと感想を書いてくれたりとか。
感想書く。あの人たち、いい人たちだよね、本当に。あの人たちのために、何か、なんか、もうちょっと頑張って、耐えてるね。でももう、どこ行っても、なんか、あの、翡翠さんのおなじみの人っていうのは、
どこ行っても、あ、まこちゃんとかですね。
出てくる？
まこちゃんとか。まあ、でもよく来てくださる方、いますよね。
はい、他のもなんか、どこが翡翠ファンは多いんですか？日本で言うと。
どうなんでしょうね。
新潟？
まあよく呼ばれるのは、よく僕行ってるのは新潟とか大阪とか、名古屋とか。
意外とまんべんなく、北海道あんまり行ってない
ですか？北海道あんまり行ってないですね。
沖縄の人じゃないもんね。
沖縄もでも、もう万年に必ず1、ね、2回行きますよね。
あれ本当にふざけてますよね。完全にバカンスですよね、あれね。
いや、バカンス。
あれ本当に、なんつうの、セミナー的な感じだけど、本当になんかみんなバカンスですよね。
いや、100% バカンス。
あれいいよな、俺すごいあれ羨ましいもんな。あれバカンスがいいもん、100%。
マジカルツアーです。
マジカルツアー、うん。
マジカルツアーって言って、だからあの人が出てくるからね、あの、F 先生が出てくるから。F 先生、
大御所が控えてく
る。あの人がマジカルなんだよね。
あの人がもうマジカルです。
あとだって、翡翠さんすごい楽しく遊んでるって言ったもん、まこっちゃんと。
いや、もう、
なんか行った人ですけど。
りょうさんもいるし、ね。
りょうさんもいるし。
みんなシュノーケリングとかするっつって。
ほんと遊んでるだけですね。
すごいよね。ああいうなんか。
いや、でもね、僕もね。
ふざけたことで、あの仕事だって言いたい、言う人になりたいよね。
僕もね、
ずるいよね。
そうな、最初からそうなれたわけじゃないんですよ。
うん、
やっぱりすごいミッション意識が高いから、うん、もう人に喜ばれないことは、うん、やる意味がないとさえ思ってたんですよ。うん、で、だから僕は一人で休みがあって、一人でのんびりするようなところは、うん、俺一人で喜んでどうすんだっていうんで、うん、そんな旅行とか全然行きたくなかったんですよ。うん、
俺も行きたくない。
自分一人が喜ぶことって何にも興味がなかったんですよね。うん、でも、なんか、いろんな、ちょっとここで一パッと話せないぐらいのいろんなサインとかいろんなことがあったりして、なんか、あ、俺、頑張らなくても、この星は良くなるなと思えた。
なるほど。
俺、頑張らなくても、別に俺頑張らなくてもこの星良くなるなって、思えたら、喜ばれなきゃいけないっていう、足かせがちょっと消えたんですよね。そしたらなんかすごく自由になったというか、
それは本の執筆もそうですね。
あとやっぱり翡翠塾とかをいろいろやっていく中で、やっぱりいろんな問題を見る中で、やっぱりこの人大丈夫かなとか、やっぱりいろんな思いが出てくる中で、で、この人大丈夫かなって思ってる人が講師っていうのが、おかしいんじゃないかって、やっぱり自分に疑問が出てきた。
向いてないもんね、それ。その人は向いてないよね。うん、
なんか、やっぱり、この人は素晴らしいところを見たいし、うん、で、なんかそんなことが、いろんなことが重なるうちに、うん、あ、俺いなくても、世界は良くなるなって思えたら、うん、俺がやんなきゃいけないっていうのが消えたんですよね。うんうん、まあ今はちょっとありますけど、うん、だいぶ消えたんですよね、うん。そしたらちょっと楽。ちょっとなんか休みも、今までだったら公演頼まれたらもう全部こなさなきゃいけないみたいなんで、年に100回ぐらいになってっちゃって。で、いやでも俺いなくても、うん、俺の話聞かなくても、みんな、幸せだなって。だって、大変な人は大変な人で、うん、それが必要だから、うん、その後にいろんな気づきがあるし、うんうん、別に俺が話さなくてもいいなって思ったら、うん、なんか断ることもできるようになってきたし、うん、 それがちょっと去年暮れぐらいから大きかったですね。今まで断ったことはほぼないんですよね。最初はできないから断ってたけど、公演はね、最初はできないから、まあ、全部断ってた時期もあるんだけど、できるようになってからは基本的にスケジュールが空いてたら全部入れてたんですね。でもなんか自分でやんなくてもいいと思ったら、ちょっと断れるように、ちょっとようやく生意気になれてこれたっていうところなんですよね。
僕も信美学の時とかも、初めはなんかいいことを言ってやろうとかいうのが結構あったんだけど、最近もないもんね、もう。まあゼロだもんね。ゼロになってって、全然どうなっていいやと思ってるから、ね。むしろ俺のその絵本のラフみんな見てもらって、俺なんかちょっとよくならない、よくするためにちょっと見てもらわないといけないかなと思ってるくらいで、そういうくらいの感じでやった方が全然楽しいよね。盛り上がりもそんなの高いよね、実はね。前よりね。前よりなんかふざけてるから、完全に。完全にふざけてるから、まあ、なんかいいじゃん、どうでもっていう感じにはなって
る。それでね、また来てくれるならすごいですね。
俺だから本当に、例えば、その、ね、だからサヤコさんとかがさ、さっきさ、その地球がちょっと良くなったらいいなって思うじゃんか。あれってね、売れてない時思うんだよ。あれってね、売れてない時思う。あのね、俺がね、7年間売れなかった時に、いや、俺も地球がうまくいくいったらいいなと思ってたのよ。
へ
ぇー。うん。ね、うまくいきだすと、地球はどうにもならないの。宇宙もどうにもならない。ただ、その、できないなってことに感じるんだよね。ほんで、桜桃子さんに、桜桃子さん、その時僕は、その質問をした僕は、人のために絵本書いてると思ってたんですよ。うん、だけど、桜桃子さんに聞いたら、桃子さんと誰のために絵本書いてる、あ、漫画書いてるんですか、作品書いてるんですかって言ったら、桃子さんは、そんなの自分のために決まってるじゃんって言ってたよね。でも、その通りだよ。だってさ、別に今辞めたっていいんだもん。で今辞めたって誰も悲しがんないしさ、全然いいさ、自分がさ、好き勝手、身勝手のためにやってるんだよね。で地球に何かは無理だよ。自分の生活が安定するのに地球をな何かは無理だよね。だから自分が好き勝手やってるんだな、私は。傲慢でわがままで、すごいその自己顕示欲が高い女なんだなって。俺だけどそれで十分だと思うんですよね。そんなだってやりたいからやってるわけで、ほんで、やりたいからやって、ほんで、みんなが喜ぶのが僕は好きなんですよ。で僕は喜ぶのが好きだから、すごい研究したりして、このママと子供の間を。で、それで、その研究するっていうのも苦じゃないんだよね、その、なんかそうせねばっていう感じじゃなくて、そうした方が楽しいからやってるんだよね。あれだから、きっと多分、そうな気がする。ほんで、今でもそのなんか、カンボジアの子供とかにお金とかも送ってたりするけど、別になんか全然あんまりなんか何してるなっていう気はないですね。だってさ、すごいさ、頑張ってムキになってさ、すごいさ、これいい話したなと思った時の講演会と、なんつうの、何にも考えないでふざけ倒して終える。って言うと、ふざけ倒した方が意外に人気なんだもんね。
見たそんなあんまり見ないからね。
なんだそれと思って。だって、俺、人前に立つだけでちょっと偉そうに見えるなと思うんですよ。うん、講演会って、うん。なんか偉そうじゃないですか、前に立って。うんうん、あれ、なんつうの。俺はもうここまで来たから、お前たちに何か言うみたいな体制って、俺、最低だと思ってんだよね、
構図が。
うん、構図が。だから俺は、いかに愚かかっていう話から入ると、すごいスッキリするよね。
なるほどね。
すごい愚かですって言って。ちっちゃい男なんですっていう話から入ると楽しいよね。
あの世に聞いたこの世の仕組みってサンマークさんから出てベストセラーになってる本があるんですよね。うん国際さんっていう、すごく素敵な方と。
うん国際っていう。
ペンネーム。
ふざけてんな、そいつ。
まあ、ふざけてるのはペンネームだけで、実際はすごい素敵な人なんですね。
そこは、一番大事なとこだよ、それ。
で、まあ、ひょんなことから、なんていうのかな、広告代理店の人だったんだけど、ひょんなことから覚醒体験っていうなるものをして、 で、それをブログに書いてたら、すごい人気が出て、サンマークさんから本も出て、あれ、20万ぐらい売れたんですかね。
売れましたね。
すごい売れたんですよ。で、それでウンさんとコラボさせてもらった時に。
ウンさんっていう
か、面白いなと思ったのは、空気って、こういうウンさんは質問してたの。
はい、
お客さんに、うん、私の家の空気とあなたの家の空気は一緒でしょうかって。違いますか同じですかって、うんうん。僕ん家の家の空気とのぶみさん家の家の空気は同じでしょうか、うんうん、っていう話をしてて、
うんうん、
答えは同じなんです。
うん、
ただ、家の壁が、閉ざしてるだけで、うん、空気は同じなんですね。
うん
だから命も同じで、壁っていう自我で自分とか、のぶみさんとかそれぞれ分かれてるけど、壁で分かれてるけど、それは自我で、本体の命は繋がってるよっていう。空気は世界で、この星に空気は一つしかないんです。同じように命も一つしかなくて繋がってるけど、壁が閉ざしてるから個性が出てくる。っていう。話をしててね。で、死ぬとね、この空気に、あれをやればよかったのにできなかったっていう未練が空気として残ってるんだって。で、生まれてくるときに、生まれてくるときに、その未練を背負ってくるんだって。で、だから自分の未練とは限らない。未練を背負ってくる。こうしたいのにできなかったっていう未練がね、この星にの思いが、想念が思いとして空気に残ってる。で生まれてくるときにその未練を背負ってくるのね。でその未練は自分の未練とは限らないの、
うんうんうん、
自分の過去世の未練とは限らない、
うん、
だから例えば歌で表現 したかったっていう未練を、うん、佐伯ちゃんは引き継いできてる可能性あるよね、
うん、
歌で表現 したかったっていう、うんうん、だから自分のそのまず表現をやっぱり未練を残さないっていうか、うん試練を、未練を残さないと、この星から未練が減るわけだから、表現しきれば、うん。だから自分の未練を表現しきったら、まずこの星は良くなるよね。
未練か。
その上で、誰か一人を喜ばせたら、もう裸で生まれてくるわけだから、裸で生まれてくるから、明石家さんもそのね、パンツ一枚履いてたら勝ちじゃないかって言ってるわけだよね。
うんうん、
死ぬ時に、うん。だってもう生まれた時は裸なんだから、もうパンツ一枚履いてたらもう人生は勝ちじゃないかって言ってるんだけど、僕は、一人が喜んで自分の未練を表現しきって、あと一人誰か喜ばしたらもう、100点満点じゃないかなと思うんですよね。
僕だから、あれですよ。うちのお母さんが、いい子に育ってるっていう話があったじゃないですか。でいい子に育てようとしてるから、いいとこと悪いところがあって、人だよっていう絵本を書いたり、うん、うちのお母さんが怒らなかったから、
うん、
怒らせるくんっていうやつ書いて、うん、で怒るママとこういうふうにやるっていうので、自分の多分、してもらえなかった未練みたいなやつが、
うん
あって、
うんうんうん、
で、それは多分、俺が持ってるもので書いてるから濃いんだよね。
うん、
でそれで、誰か喜ぶから、
うん、
これ多分うまくいくんだよ、
ねうん。
そういうなんかその、やっぱり数少ない人になると多分うまくいくよね。うん、なんかその、さっきのその投げ銭をさ、サイコさんがこうやって投げてもらうって、うん、投げ銭ってさ、そんなみんな投げてもらってないよね。多分、投げてもらってこたことない人の方が多いかもしれない
ね。ああ、そうですね。
俺もないですね。翡翠さんもないでしょ、
うん、
あります。
投げ銭あんの
あのね。
いつあんだそれ。
まこっちゃんと、アメリカのシャスタで、初デビューしたんですよ。うん、シャスタで、その、入江監督の時に。
やったって言ってた
んだ。で、二人で出た時に、まこっちゃんが神がかってすっごいいい話して、うん、お賽銭が、おひねりがドルでバーって飛んできたんですよ。
すごいね。
嬉しかったですよ。おひねりが飛んでくるの。初めての体験。しかもドルですよ。ドルと日本円が混じった。
あ、すごい。
すごいね。じゃあその話はなくなっちゃうけど。なくなっちゃうけど、それ4人いる中で2人もらったのでなくなっちゃうけど、でもなんか、やっぱ、なんか珍しい人になった方がいいよね。珍しい人になった方が。だって、歌いたいみたいな人って多いからね。まずそっからちょっと消していかないとダメだよね。
うん、
やっぱ少なくしていった方がいいよね、
うん。
自分は何に特化してるのかって、 いうのは、なんか投げ銭はちょっといろいろ思いつくから面白いよね。うん、折り紙を初めに渡したり、渡したりした方が投げそうだとか、
うん、
投げる前にこうやって、準備みんな準備できましたか、あとじゃあ1分で始まりますよみたいなことを言って、溜めを作って投げてもらうとか、
うん、
なんか投げた甲斐があるみたいな感じの、なんか、
いろんな。
投げ、もし投げて、みんながこうやって一斉に投げてもらったら、目いっぱい私は世界一の笑顔をしますみたいな。笑顔をしますみたいな。投げがいがあることをしてほしいよね、何か。投げがいが。すごい喜んで、よっしゃーってやるから、みんなで一斉によっしゃーってやってくださいとかね。そういうのいいよね。なんか盛り上がるよね、投げ銭。俺も投げ銭やろうかな。
名前は言えないんだけど、うん講師でね、ギャラは、主催者さんの、いいねでやりますっていう先生が、講師がいるのね。
すげえ！
いいねでやります。
それで生きてんの？
いや、それで生きてないんです、うん。それで生きてない
んです。それで生きてないんだ。
いいねでやります。ただし、やっぱり払うっていうのは、うん、やっぱり不思議なことにずっと長年やってると因果関係で多く払ってくれる会社ってその子伸びていくんですよねって感じでチラッとするんですよ。うまいと思いましたね。
だから不利だよね。不利大事だよ。
僕の主催者さんその話聞いて、僕の知り合いその人の講演主催して200万払ってました、1回の講演。
すごい。
すごい。
でもさ、それはさ、多分さ、払った方も、なんつうの、払ったからじゃあ頑張らなきゃとか、多分なんか、いろいろあるんだろうね。いろいろな、頭の感じがあるんだろうね。
でも、
200万はすげえよ、だけど。でも、200万って。
意外と、そういうとこでも本当にあるかもしれないですよね。
200万って、何回かよ、200万って誰がいいんだろうね。
かなりの人です
よ。僕もね、あるコンサルタントさんから、うん、人気のコンサルタントさんから、翡翠さん、講師やるときに、うん、例えば、参加費をね、
うん、
高く設定すると、すごい喜ばれるイベントになるよって言うんですよ。
うん、
やっぱり、払った分だけ、出した分だけ入ってくるっていうのかな、
うんうん、
それを乗り越えてくるから、うん、お客さんとしても、なんていうのかな。もう来る時点で意識が変わってる。払う時点で意識が変わってるから、うん、逆に安いと満足率って意外と低くなるよ、
うん。
ちゃんとすごくハードルを上げて、それを乗り越えてくる時点で、すでに来る時点で意識が変わってるから、うん、高く設定すると、満足率がすごく高くなるよ。っていう話を聞いたんですけどね。
のぼみがかプレミアムやるか。プレミアムってつけるだろみんな。プレミアムってやって堂々といつもと同じのやろうか。堂々と。
そうそう。
堂々と同じの。
要はでも受け取るのもすごく勇気がいるし、うんうんうん、いるよね。
はい。
やっぱそうは、その話を聞いたところで、ね、そんな高くつけれないもんね。
うん
やってみようか、一回、ふざけて。ふざけて。来なかったら来なかったでいいもんね、別にね。
少人数とかにして
る。のぼみプレミアムって言って、普段より話さないっていうのがいい。
逆に。
そうだね。
それぐらいがいいかもしれない。
逆にもう。
それ満足度。あ、でね、確かに、僕の友人でセカフザを書いた
菅野さん。話さないで何やってんの俺、それ。話さないで。誰かが話してもらうのみんなに。
え、何が
みんなに話してもらうの
あ、のぶみプレミアム。
うん、のぶみプレミアム。
のぶみプレミアムはみんな話してもらいます。
あ、みんな一人一人話して、俺はもう、うんうんって言って聞いて、カラムーチョとかこた
俺で昨日。
すごいとか。
驚いたのが、セカフザの菅野一生さんっていう、ま、うん、億万長者のね、なっちゃった人のね、菅野塾っていうのが東京で始まったから行ってきたのね。うんうん、で菅野さんは本当に。
え、1億円以上、出してないといけないとこじゃない？
え、何が1億
円？翡翠さん、ついに1億円？年収1億円。
それは、僕は、友達として、顔出していいって言って、一回参加しただけなんです。入塾したわけじゃない
ん
です。
そうなんだ。
入塾には条件がいるから、僕はただ遊びに行かせてもらっただけなんだけど、
ちなみに1億円いってんの翡翠さん。
え、いってないです。 全然言ってないですけど。あの、で、菅野さん。
このジャンルで1億円、あのね、単に稼いでるっていう感じじゃなくて、1億円って、ちょっと、この、好きなことやってる人の業界で言うと、金メダルみたいなとこがあるんですよ。
なるほど。
あの、ちょっと、その、結構上に行かないと1億は、こう行かないから、例えばサッカーの中村健吾さんとかって、あの、フロンターレで一人だけ 1億、プレイヤー。だから、1億結構行かないとやれないから、このジャンルで言ったら、ちょっと、嬉しいは嬉しいんだよね。
嬉しいのは嬉しいけど。
税率は高いけどね。税率はすごい高いけど。
で、菅野さんの菅野塾行ったわけですよ、うん。で、行ったんだけど、やっぱ菅野さんは本当に達人だなと思った。他力の達人なんですね。で、やっぱりそういう条件をすごくハードル高く、ただ参加できないんですよ。それも実績が出てないと参加できないから、120人応募があった中から50人に選んでるんですね。で、さらに120人って言っても条件を設定した上での集まって120人で、さらにその中から50人選んでるわけですから。
え、来てる50人さ、うん、全員1億突破してるの？
全員、あ、それはね、年商です、年商。年商じゃなくて年商です。
ね、年商、え、1億突破してるの？全員50人？
全員が突破してるんです。
すげえな、空気感がすごそうだな、なんか黄色に輝いてそうだよ。
で、そうすると、すごい人たちしか来てないんです。うん、実績を、まあ、出してる人。で、そうすると、菅野さんは、ちょこっと喋るだけ最初喋って、うん、あとは、来てる人たちがすごいから、うん、その人たちの事例がすごい参考になるんですね。
あ、みんなでシェアするんだ。
で、もう講師が、来た人が講師になってく
るんです
。
え、でもそれお金取るんですよ。
取ります。菅野さんは、受け取る達人なんです。受け取る達人。
それで、じゃあ、何々さんみたいな感じで、言って、ほんで、
もう、来月は、物販やってる人って手挙げて、じゃあ来月は、その人たちが講師ですって言って終わるんです。来月は僕喋りませんって言って終わるんです。で、でも、そうやって伸びていくんですね。みんな来た人たちが。その、実は菅野さんは、実務そんなにしてないから、売り上げ上げようと思ったら、菅野さんが喋るよりも、来てるお客さんが喋った方が、物理的に売り上げが上がるんですね。で、菅野さんは、なんていうのかな、その、まとめ役としてすごい、特異なキャラで、そこは素質があるんですね。実務がすごいわけじゃないんですね。で、その、他力本願っていうかね、それ、逆にね、ほんと素晴らしい。これは素晴らしいと思ってね。
あれだよ。その、次の大統領のトランプとか、西野さん方式だよね。トランプとか西野さんって、人から、それ言ったら最低なんじゃないのかっていうことばっかりバンバン言うのよ。バンバン言って、気になるじゃん。気になる、気になって、でもちょっと、あれだってよくわかんないから話聞かせてくれって言って、トランプのところって、トランプが一言言ったら、バーって世界中から来るのよ。各国の首脳とか大企業とかがすごい集まるの。これ、本当にやるんすかみたいなこととか聞きに来るんだよ、
うん。
その、例えば貿易の税金を中国からは 45% その税、税金取るとか、いうのとか、うん、本当にやるんですかっていうのは、中国の偉いさん方とかが来たりするの。
うん、
で、どう思うって聞いたりするのって。それで、なんか、ほんでそこでいろいろやりとりして、で、経済的にうまく高くなるように、アメリカを伸ばそうと思ってやる人なんだって。
なるほど。
だから、初めに、なんか、マジかよっていうような、その、キャラ立ちをこうやってバンってさせといたら、うん、みんなそこに集まるから、
うん、
それでまた、その、どんどん参加させてくんだよね、その、自分のやることに。
なるほど。
西野さんはまさにそうだもん。
なるほど。
西野さんのところに、すごい一流の人が集まってくるの、いっぱい。で、西野さんはその知識を得るんだよね。
うん、
で知識得て、また自分にこうやって役立てるんだよね。
うん、それ素晴らしいですね。
それだから小谷さんも自分が迷ったら人に会うって言って、なんか悩みとかそのうまくいかなかったりすることは、僕が答えちゃダメなんですよっていう話をしてて、人がみんな知ってるから。ほんで人に会って答えが出なかったらもっと会うんですっていうので、
なるほど、
それでやってこんだって。で参加型人生参加型方式っていう、
うん、
その やつやってた方が、うん、多分うまくいくんだろうね。うん、ただ、俺は、割と閉じこもりがちなんだよ。どうしたらいいんだろうね。俺、閉じ、なんか閉じ
こもった。ファンの人たちと一緒に、あの、フィードバック受けて作ってるじゃない
ですか。そうですよ。ノブ磨くとかでも。
もう、普段すごいずっと一人だよ。
いいんじゃないですか。
そう、向き不向きだよね、きっとね。俺だってお酒飲めないもんな。お酒飲めないし、人と会うの、苦手だし。
僕、あの、どっちでもいいと思うんですよ。
旅行も苦手だ
し。菅野さんみたいに、僕の友達で言うなら、菅野さんは、もう本当に自分が台風の渦になるけど、うん、あの、みんな集まってくるんで、渦は真空だから何も実はしてないっていう。でも、周りが良くなっていくっていう、真空のタイプで、あの、ワンピースの、あの、作者の、
小田栄一郎
さん。小田さんは、逆に編集者さんに、俺に一切アドバイスするなって言うらしいですよ。
森川ジョージさんもそうだね、初めの一本ね。
あの、自分が考えたいから。逆境でも自分を信じて自分で考えたいから、俺に。
俺そっちだ、よかった。小田さんと似てる。俺に、よかった。
俺にいいアイディアを出すなって、すごいかっこよくないそれはそれで。
かっこいいですね。
だからその、あの、その人の輝く方法っていうのは、全員人によって違うし、で、自分がどう生きたいかが、まあ、それで正解だと思いますよね。うん、
俺だずっとだって38年間今生きてて、うん、生きてたけど長く友達になるの無理だもん。群れるのとかも無理だし、やっぱりなんか素質がないよね。そのなんかよくだってさ、
その気遣いすぎて疲れちゃう
んですよ。いや飲み会とかに呼ばれたりするとか、うん、あのそのみんなでこうやってよく集まってたり、うん、なんかあそこにこうやってなんか、なんなんちゃん、あそこに一緒に、なんか、展覧会でも見に来いよ、みたいなやつとかって、うん、俺、だんだん少なくなって、今、ゼロだもん。もう、俺、だから、まあ、で、だって、ずっと一緒にいるのって、翡翠さんとだって、西野さんですよ。
奥さん。
あと、家族。
家族。
もう、でもこれで十分だよね、もうね。もういいや。で、そんなんだからね、飲みに行こうみたいなやつもないもんね。
僕も去年忘年会ゼロでした
もん、ね。でも、翡翠さんも漏れてるようで漏れてないですもんね、
う
ん。
そうですね。
僕、もともとネクラですからね。
西野さんも、すごい人からこうやってバンバンバンバンいろんな人が会ってるけど、すごい孤独感はあるよね。
ありますね。
孤独感あるよね。
漏れてるようにあんま見えない、
ね。
なんか、展覧会行ってもさ、すっごい孤独に見えるよね。あの、すっごい人にぐわーって囲まれながら、すげえ孤独じゃない。
意外とみんなそうですよね。
で、西野さんなんか下でディスクやってるから行きましょうよって言って、俺が誘って、俺ディスコとかそういう雰囲気が苦手なんだよって言って、でも、あれですよ、トンボさんがやってるから行きましょうよって言って、でも俺しか誘う人いなかったんだもん。西野さんも誘う人、俺しか、他の人は誘ったらちょっと怒られるかもしれないとか、西野さんなんかちょっとあれ言ったら、怒られるかもしれないっていうので、なんか気使ってんだよね。で、俺ももちろん気は使うんだけど、なんか、でも来たら、やっぱり場の中心になって、なんかやるんだよね、なんかね、いろいろ。ただやっぱり、孤独組かもしれない。こっちは。で、うちの奥さんも、なんか、あんまり、あ、うちの奥さんとか、カンタロウが一番多いね。うん、友達が。
いや、でもそもそも孤独組じゃないと何か作ろうという気は起きないと思いますよ。
そうだよね。だってみんな いつもいて、それなんか、うわぁ、飲めよねみたいな感じだと、なんか作る感じのテンションじゃないもんね。
孤独組は、もう、作る天命ですね。
むしろ孤独に寄ってるんだろう、自分から。
うん。
うん。俺なんかもう全然誘われないもん。もはや。ほんでなんか、飲み学の人に聞いたことがあるの、うん、俺全然誘われないですよねって、誰からもとか言って言ったら、いや、のぶみさんは誘いづらいですよってみんなが言われたもん。みんなが言われた。
でも、のぶみさんそれはちょっと寂しいんですか、
うん、でもね、いざ誘われるじゃんか、誘われるじゃんか、そうすると絵本買ったから。
絶対
寂しいのに、寂しいのに断るって一番タッチが悪いですよね。
一人でいたいんだけど、たまには構ってほしいんだよね。人ってそういうことない？
いや、僕はね、結構。
たまには。あ、でも講演会よくやってるからね。講演会よくやってるから、
ね。あ、そうですね。講演会あるからね。
で、俺月、 週に1回はインタビューすごいされるから、うん、その時にもうすごい話してて疲れちゃうんだよね、嫌になっちゃうんだよね結局結局多分ね、今の生き方でいいやって思って、無理して人と会うのとかもいいやと思っちゃう。
うん。うん、ね、寂しがり屋で断るって、もう一番相手が嫌だ。一番嫌だ。
これ、立ち悪いよね。誘ってほしいとか言ってるのにさ、行けや、誘って行かないよっていう。何なんだよ、めんどくせえなっていうふうになって、だから誘われたくなるんだよ。
本当そうですよ。なんとかしてくださいよね、もうね。
で自由に捨てたいんだよね。あの、なんか、あの、会いたい時になんか会ってほしい。
逆に、のぶみさんの奥さんはよくのぶみさんにずっと寄り添って、すごいですね。
で、仲いいですよ。もうずっと仲いい。ね、
それはすごいですね。
あの、なんかもう20年経ってもこんなに仲いいんだね、とか言ってキャッキャしてるもん、いつも。
一番いいです、
ね、なんかでも奥さんはテレビ画面的にはそういうキャッキャしてるのが想像がつかないんですけど、のぶみさんと二人でいるときはちょっとそういう感じなんですか。
でも全然キャッキャするよ。
なキャッキャ
する、うん、キャッキャして別に、であとは別にお互い別にほっとくから。
ああそっか、
な放牧だよね、放牧。
まあそれは仲いい秘訣かもしれないですね。
放牧で何にもなんか、ほんでなんかあのあったらこうやって呼ぶくらいだよね、うん、
本当は家族なんですね。
カンタロウは人気なんだよね、うん、もうかんうちにさしょっちゅうさ、
うん、
もう知らない子がすごい来るもん、
うん、
10人くらい来るもん、うちに、うん、どこの子だっていうさ、
リーダー気質ですね。
すごいよな、
リーダー気質。
リーダー気質だよ、うん、孤独じゃないですか。孤独にならないですか。
いや、僕はあんまり孤独感を感じないですね。もう、それは孤独感感じたのはもう人生の前半戦はもうずっと孤独だったから、もう寂しくて寂しくて一人で泣いてる時もありましたから。もうそれは孤独はもう人生の前半戦でもう酔っ払孤独感を味わったから、
そうね、
最近はもう、ない。
あ、俺だけどよく考えると今聞くと、うん、なんか、俺の孤独って、孤独ってなるかもしれない、ちょっと。ちょっと、孤独、あ、孤独、じゃあ何しようかなっていう感じのワクワクがあるわ。俺、孤独じゃないのかもしれない、だから。
ワクワクがある孤独ってね、もうね。
そのなんか、
本当の孤独の人はね、イライラする。
イライラするな。なんだろうな、それなんて言うんだろうね。なんか、一人になったから、絵本作れるやって思うんだろうね、きっと。
うん、
絵本作れると思うと、ちょっとね、うひょってなっちゃうよね。
うん、
サイコさんは孤独とかないの？
いや、孤独です。孤独に思う時もあります、
ね。死にたいなとか、孤独とか。
あ、今はほとんどないですけど、
ね。でも友達多そうなのね、サイコさんね。
いや、でも私すごい人見知りがひどいっていうか、
うん、
一応、うん、あの、やっぱり緊張するんですよ。
そうだよね、緊張してるよね、よくね。
人の前に出るのは
すごい緊張してる。緊張
するし、で、その、やっぱり自分自身が結構、あの、ストレートに言っちゃう方なんですよ、実は、
うん、
でもそれをちょっとストレートに言うと相手がきっついしちゃうから、
うん、
それを隠すというか、あのオブラートに包んでどう言ったらこの人があの喜ぶかなとか、なんか大丈夫かなとか、いろんなことを考えて話してるので結構気を使うので。
あ、俺もそうだ。
人前だと
俺もそう、
疲れちゃいますね。
疲れちゃう。何回か話す前に自分、うん、自問自答するから、こう言ったらやばいのかなとか、でも言っちゃおうかな、面白いからとか、いろいろ考えるよね。いろいろ考えるわ。直樹さん孤独になったりするんですか？
俺はでも結構好きですね、一人でいるのが。
あ、そうなんですか？
うん。
だからみんな割と、一人でいるの好きなのは孤独じゃないんだろうね、きっとね。
そうそう、やっぱり、ね、仕事も結構やっぱ一人でやる仕事が多いので。
あ、そうだよ
ね。うん、意外と今一人暮らしですね。
うん、
全然 OK ですよ
ね。逆に大勢でやる仕事がストレスになっちゃいそうだな。
うん、
パラダイスっていう僕のしようか。
でも大勢でいるのも嫌いじゃないですよ。やっぱイベントやったりとか。でもそれちゃんと分けてますね、自分でね。
それだけ俺毎日つくづくのは嫌だわ。インドとか結婚式6日間やるらしいですよ。
うん、
絶対嫌だよね。6日間結婚式とかやって俺、もうなんか途中ちょっとなんか一周しちゃうよね、なんか。いろんな、何やってんでしょうね。 ずっとずっといろいろ踊ったりしてるらしいですよ。
好きなんですよ、もう繋がってるのね。民族で好きな民族もあるし、
そうなんだ。そんなところで、はい、はい、絵本作家のぶみと
ひすいと
久瀬さえこです、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。